花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
なんと私ついに、
うん、
ドラクエ11を、
お、
最後までクリアいたしまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、あ、すごいね。
うん、なんかね、それ、うん、クリアした日が、
うん、
ちょうど2月10日で、
お、
ドラクエ3の発売日という、この奇跡的な、なんか記念日、記念日に、クリアしまして。
おー、クリアってもうどれ、もうどういうこと？もう、全部？
そうそう、
うん。
そう、ドラクエ11もね、だいぶ経ってるのでネタバレなんですけど、
うん、
その、最初、ラスボスの人がいて、
うん、
あ、こいつ魔王だねって言ってたやつを倒して、
はいはいはい。
で、エンディングが流れるんですけど、
流れた。
で、その後に、続きがあるわけですよ。
うん、
ドラゴンボールの、あともうちょっとだけ続くんじゃ的な、最終回じゃないぞよみたいなのがあってから、
はいはいはい。
感じで、まあ、あるんですよ、後がね。
うん、
で その後の話の、
うん、
で出てくるボスがいて、
あ、
そうそう、そいつを倒して、またエンディングが流れるっていう。
なるほどね。うん、
それで、まあ、物語は一応終わりと。
四地族のやつもじゃあ全部やったの？
それがね、実はまだ残ってて。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、だからそれを残すのみなんですけど。うん、
はいはいはいはい。
で、四地族、3DS 版なんで四地族の時渡りの迷宮があるんですけど、
うんうん。
あれ、10階層まであって。
うんうん。
で、今ね、8かな ?8 階層まで来ているので。
はいはい。
まあ、あとちょっと3つなんですけど、もう敵がクソ強くて、4つ族の、ランクが S から E か F まであるんだけど。
あるある。
S のやつじゃないと即死するので、だから、過去にすれ違ったりした、超強いやつとか全部登録してあるんだけどさ。
はいはいはい。登
録してんだけど、呼ぶのに金がかかるんですよ。
かかるかかる。
強いやつは。
うん。
S のロトッチとかさ、
うん、
机にが配信してた、つげつげのいるんだけど、
うん。
なんか13,000ゴールドぐらい必要なので、
高い高い
呼ぶのに。だから、お金が全然足んなくて。
ちょっとギャラが高いっすね。
そうそう、ギャラが高いんですよ。ロトッチとかクリフトッチとかはさ。なので、
うん、
まあ、ちょっとそれをぼちぼち進め、まだあるんですけど。
うんうんうん。
まあでも、トータルで、要はストーリー部分。
はいはい。
最初の魔王と、あと、最初の魔王までが確か60時間ぐらいかかったんですよ。
はいはい。
最初のエンディングまでが。
うんうん。
で、次の真のボスみたいのを倒した時に、
うん、
まあ、大体100時間ぐらいかな、全部で。だから、トータルで100時間ぐらいかかっていて。
うんうん。
結構長く遊んだなと。
うんうん。
で、まあ、あと4つとかちょっとあるので。
うん。
いや、でもね、良かったですね。
ああ。
そう、やっぱね、最初の魔王、ウルノーガってやつを、
うんうん、
倒して、まあ、一応平和になるんですが、
うん。
やっぱその後もやった方がいいなって思いました。
ああ、じゃあちょっとやっぱり頑張ります。
そうそう、過ぎ去りし時を求めてっていうサブタイトルの、
うん、
その部分がほとんど魔王を売るのが倒した後の話なんで、
ああ、なるほどね。
うんうんうん。
うん。
なのでね、まあ今さら何言ってんだって話なんですけど、
うん、
いやでもね、本当に、ああ、これは確かに、うん、いいわ、と思って。
お
ー。いや、ただちょっとレベル上げすぎちゃって、
はいはい。
そう、花井さんがなんか言ってたさ、友達がこれでレベル上げたらいいよって言ってたやつが、
うん、スペクタクルショーみたいなんで、どんどん上がっちゃうっていう。
そう、
うん、
二つあって、
はいはい、
スペクタクルショーは、敵が、うん、ランダムでメタル系に変わるやつなんですよ。
はいはいはいはい。
で、もう一つ、スーパールーレットとかいうのがあって、
あ、言ってたそれも。
それは、
その
二つ組み合わせるとえらいことになって、
うんうんうん、
スーパールーレットは経験値がなんか3倍ぐらいになるのかな、もらえる経験値が3倍ぐらいになって、
うん、
で、ゴールドとかも増えるし、
うん、
あと、宝箱、
うん、
レアの方の宝箱確定っていう効果があって、
うんうん、
それと、スペクタクルショーをやると、
うん。
要はハグ、メタル系が出てきた上に、
うん。
経験値3倍とかになるので、
ああ。
そう、だからもう俺、そう、思わず桁数えたのよ。え、これ、え、なんか100万ぐらいいってるよねみたいな。
止まんねえよって。
経験値、獲得経験値100万ぐらいいってて、
うお
ー。1回の戦闘でね。
うおー。
だからなんかもう、レベルが60とか70ぐらいなんだけど、そっからレベルが一気に5ぐらい上がんない。70、レベルアップをした後に、
うん、
レベルが上がったじゃなくても、レベルが70から75に上がったみたいな表示になって。
あ、すごい 見たことないやつだ
みたいな。で、なんかスキルポイント、なんか、60ポイント得たみたいな感じで。え、そんなにもらえんの、みたいな。だから本当に、あ、やべえっすよ、あの二つの組み合わせは。
ああ、それだわ、やってたやつ、
うん、
友達。
そうそう、まあ、攻略サイトとかにも載ってたけど、
うん。
それやったらもうすんげえレベル上がって、もう90ぐらいになっちゃってさ。
うん。
で、そして、初めてラスボスっていうかその、真のボスに行ったら、
うん。
割と余裕で勝っちゃって。いや、まあそりゃそうだよ。なんか攻略サイト見たら、その、
うん。
クリア適正レベルがまあ68ぐらいって書いてあったから、
はいはいはい、はい。
ちょっと上げすぎたな、これっていう感じだったんで。
お
ぉ。いや、まあ、だって勇者と、主人公とあとセーニャが、
うん。
ベホマズン使えるので、
はいはいはい。
まあ別に何かあったらベホマズンすればいいし、
うん。
で、勇者と、あと、セーニャと、
うん。
あと、ジジイ、ロー。
はいはいはい。
3人ザオリク使えるから、
ああ
別になんか。
誰か死んでも。
死んでも別に大丈夫だし、うん、まあそもそもヒットポイントが700ぐらいあるのでみんな。別に敵の、なんかすげえ痛恨とか食らっても、なんか、3、400食らっても別にまだ半分ぐらい減っただけなので、全然余裕だったっていう。
お
ー。いやーでもね、良かったですよ。最後ラスボスの演出とか。
ああ、
これは、1、2、3やっててよかったなっていう感じの。
あ、なるほどね。うん、それ絶対やらなきゃ。
そうそうそう、そういう感じだったので。
うん。
いやーよかったですね、なんかね。で、結構その、だもうあと、だ残ってのあとなんか強い武器を作るとか、
ああ、そういうやつ。
と、ヨッチ族と、あと小さなメダル。
あ、小さなメダルあったね。
そう、ぐらいなので。
おお。
で、なんか今回取り逃しても小さなメダルを。
うん。
なんか敵から盗んだりできるので。
うんうんうん、
小さなメダル自体を。
うん。
だからまあ別に取り忘れても後で、どうとでもなるような感じになってるので。
もうどこ、なんか、優しいね。
うん、そうそうそう。
うん、
うん。馬レースとかっていうのが、あるんですけど。
うんうんうんうん、
それのなんか、上の方のランクの馬レースの3箇所小さなメダルだったりするので。
ああ、はいはいはい。
別に、優勝しなくても参加すればもらえるみたいなので、
うんうん、
まあまあ取り逃しても別に大丈夫っていう。
うんうんうん。
感じでしたね。
おー。
いやーでもね、100時間遊ぶって久々だなと思ってゲームで。
そうだよね。小学校の時とかだったらさ、小中高、
そう
まあ学生だったらさ、余裕でさ、100時間とか、
まあね、
なんか夏休みでやっちゃったりとかするけどさ。
だいたいその、なんでしょうね、RPG、スーファミの時の、ドラクエや FF のさ、その、
うんうん、
最初の、まあやり込みとかじゃなくて、初回のクリア、
うんうん、
までって、まあ長くても3、40時間ぐらい
うんうんうん、
かなと思ってたので、
うん、
いやまさか600時間やるとはと思ったねちょっとね。
お
ーまあと言いつつもあれですよ 3DS 版のファイアーエンブレム覚醒、
うんうん、
に対しては私は200時間やってますけどね。
すごいやってんじゃん。そんな遊べんの？
遊んだ時間みたいなのさ出るんだよね本体の
お
このゲームを何時間遊んだみたいなの。
うん。
もうぶっちぎりでファイアーエンブレム覚醒が200時間とか言ってるからね。
すごいね。そんな遊べんの？
あれは超やった。多分全キャラを。
あ、そういうことか。
全部育てたような気がするので。
はいはいはいはい。
ストーリー自体は別にそんな100時間もかからないんだけど。
うん。
その後のなんか強くする部分をなんかやり込んだ感じだね。
はいはいはいはい。
いや、だからね、いや、その、100時間って、ほんとあの、ドラクエ7かな、あの、PS 版の石版集めのやつ、
はいはい。
あれがなんかね、俺結局リタイアしちゃったんだけど、
うんうんうん、
あれは本当に、あの、ガチで、その、最初のクリアまで100時間かかるっていう、ような感じだったので、
そうなんだ。
そうそう、だからね、あれはね、ちょっとやりすぎ感があったなと思うんだけど、今回11話の最初のその、いわゆる、ルルの、魔王ウルノーガまでは、まあ、5、60時間なので、
うんうん、
まあまあ、いいんじゃないかと。
うんうん、
その後は別にやってもやんなくても、
いいよ。
いいよ、みたいな。
うん、
まあ、いや、絶対やった方がいいと思う。
いいけど、
うん、ストーリー的には。いやーでもね、なんかね、改めてあの、その途中のデータを残しておいたんですけど。
はいはいはい、はい。
クリア前のやつを。
うん。
で、いろいろ話聞いてて、うわーこれ花井さんがすげーなんか、超嫌がりそうだなっていうセーニャのセリフとかあってさ。
わーもう最高だね。やばいね。わー。
そう、あの、
ワクワクするわ。
髪切ったとこなってる？
髪切ってるよ。
髪切ってるよね。
髪切ってる。そうそう、もうそれも嫌。
それで、あの、
うん、
なんか、そう、勇者様は、
うん、
長い髪と短い髪とどっちがお好きですかみたいなこと言って、
うん、
で、あの、昔、まあ、その、要は、クリア後にちょっとまた違うところに行く話になるんですけど、
うんうんうん、
でそこで私に会ったら多分髪長くしてるから、
うん、
短い方がお好きでしたら切るように言ってくださいね、みたいなことを言
う
のか。う
わ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。
花井さん絶対嫌なんだろうな、とか思いつつ。
もう、じゃ、気持ち悪いじゃん。え、どのポジション、なんだろうと思って。気持ち悪すぎんだろ、それ。
で、なんか思いつつ、ちょっと、ああ、これは花井さんダメなやつだろうな。
ダメだって、それ会社に置き換えてさ、なんかもうさ、社長とかに気に入られるためにさ、こびる女みたいなさ、どっちが好きですかみたいな。うわぁ、もう、絶対、もう気持ち悪いなぁ。
あ、そういう風なのね。
気持ち悪すぎるよ。
まあまあ、ただその、
うん、
ね、表のというか、その最初の、
まあまあ、
とこではね、うん、まあベロニカいなくなっちゃったんで、
そう。
お姉ちゃんがね、なので、
うん、
あの、セーニャがその、両方受け持つっていうことで、まあ、決意で髪を切るっていうね、
うん、
わけなんですけどね。
うん、それもちょっとよくわかんないけど、
いやでも実際さ、その、まあ、その人となりはま、置いといて、
うん、
実際セーニャ有能ですからね、その、ベロニカの、
能力もね、ね
吸収
して能力だけ見ればね、
うん。
そうそう。え、だけど、それ逆の立場で考えて、こう、うん、女子でさ、なんかで男子で、なんか、どっちがいいかな、髪の毛の色とかどっちがいいかなって言って、
うん、
ま、黒かなとか、
うん、
髪型どっちがいいかなとか、うん、単発かなとか、
うん、
メガネあるのとないのとどっちがいいかなとか言って、ない方かなとか言ってさ、
うん、
じゃあ、なんか、次会った時に言ってねとか言われたらもう、超キモいじゃん。なんだよお前と。いや、ええー、と思って、気持ち悪いとかの選択肢ないのかな。うわ、なんかどうしよう。
まあ。
それと逆の立場で考えたらもう、ええー、と思って。そう。
まあまあまあ、そういうのもありつつの。
やべえな、うん、やべえゲームだな。うん。
まあそこまで聖夜に反応するのも珍しい気もしますけどね。
そう、ちょっと、女子、
うん、
女子のリスナーさん今こそちょっと、いらっしゃったら立ち上がってほしいんですけど。
セーニャがありえないっていう？
うんうん、ありえない。
あ、まあ、ベロニカはね、すごい、
うん、
いいキャラです、ね。
あ、そうそう、ベロニカがいいんですよ。ね、なんか、そう、女が嫌いな女。ゲームキャラ、みたいな。
まあ、だから結局、
そうそう
結局はあの、エマがいますから、あの、幼馴染の子がね。
あ、そうそうそうそう。そんなことで、あの子は揺らがない。そうね、そうそう。あの子がいるから。
うん。
そうそうそうそう。
っていうの。
一回一回自己紹介してくれる。
幼馴染みのエマよっていう。
そうそう。
で、なんか、それさ、俺、前言った通り、その結構 2年ぐらいやってるから、
うん、
すごい別に腑に落ちたんだよね。ああ、そうだねって思ったけど、やっぱネタ化してるみたいで、その、
あ、そうなんだ。
その別にだって16年ぐらいさ、一緒に育ったわけで、
一緒にいた、一緒にいた。
別にそんな長く離れたわけでもないのに、幼馴染のエマよって、いや、知ってるわ、みたいな。
不安なんで忘れられ、うん、好きな人に忘れられたくないなって。
まあまあまあまあ。あ、で、それがなんか、それのうがった解釈で、
うん、
要はその、勇者の周りに、まあ、セーニャとかいるじゃん、女性キャラが。
あ、いるいる。
だから、そこにへの牽制として、
あ、
私昔から知ってるけどっていうことで、幼馴染のエマよって、勇者にだけじゃなくて、そのアピール。
あ、
私16年間この人のこと知ってますけどっていう、その牽制の意味で言ってんじゃないかと。
そうね、マウントを取る女だな。
そうそうそうそう。
あんたたち、だからそんなパンピーとは違うのよ。
そうそう。そんな、なんか、付け焼き刃で色目使ってんじゃねえよっていう、そういう。
あ、そうそう。
そういう牽制球なんじゃないのっていう。
それだ、それです。
っていう解釈があって、ああ、なるほど、面白いなと思って。うん、
そこは釘刺しとかないと。いろいろ知ってますから。
勇者の方に向いて行ってるけど、実は、
そう。
周りの女性キャラに向かって、圧を出しているっていう。
そうそうそう。
この、これはエマの、その、幼馴染のエマよなんじゃないかと。
うん。あ、それはあるね。
勇者本人じゃ知ってるよって話じゃないですか。
うん。
いや、だから16年一緒だったじゃんっていう。
うん。
別に記憶喪失になってるわけでもないしっていう。
そうだね。
っていうことで、
うん、
実はそうなんじゃないかと。
あ、そうだわ。
うん。
うん、そらそうよ。私もそれ言っちゃうわ、セーニャとかがいたら。
幼馴染みのって。
そうそう。16年間一緒に育ってきました。そうそうそうそう。うん。
だから、ひっつかないでっていう。
そうそうそう。うん。
のよくわかんない、色目使わないでっていう。
そうそうそうそう。
ことなのかね。
うん。私がいるからって。うん
う
ん。
間に合ってますからっていう。
そう。ずっと待ってるんでって。
う
ん、
もうこの席空いてませんからっていう。
そうそうそうそう。空いてませんから。
人生ゲームもう二人乗ってますからっていう、う
ん。そうそうそう。すいませんね。別の車乗ってください。
ピンクの方私なんでっていう。
そうそうそう。ごめんなさいね。
ごめんねっていう。
うん。
すげえ殺伐としてるよ、なんかね。
そう、殺伐としてますよ、そりゃ。で、セーニャがいたらそうなりますよ。あ、やべ、あ、こいつやべえなって思ったら、こう。いや、私、幼馴染のエマなんだけどって。
なるほどね。
うん。
いや、なかなか、
そらね、
面白い解釈ですね。
ね、一緒に連れてってほしいですよ、そりゃ。
なるほどね。
うん。うん、
まあ、なんでね、私も、なんとか11話、まあ、あともうちょっと4つとかありますけど、
はいはいはい。
ようやくだから次のゲームが変えるわけですよ、これで。
うんうんうん。
まあだから、ドラクエ11終わるまでは次のゲームやるまいと思ってたので。って言って、まあ積んでるゲームもいくつかあるんでね。
はいはいはい。
やるんですけども。
うん。
そしてスイッチでもドラクエ11が出ると。そう。で、追加シナリオはどうやらあるらしいという話もあり。
そういうこと、
で、各キャラごとに声優さんがついてフルボイスになるという話もありますので。
ほぉ
まあなんか、もう一回やってもいいかなと思って、スイッチ版で。
はいはいはい。
なんか正直、最初の方をなんか忘れてるので、話を。
あ、そうね。
うん。なので、あ、そうだったっけと思って。
うん。
なので、そう。だから、スイッチ版ちょっともう一回やろうかな。まあ、出たらね、もう一回やろうかな、とか、思ったりもしております。
ほ、
う
ん
う
ん、い。
で、そって、あと、ちょっとレベル上げすぎちゃったなっていうのがあるので、今回で言うとね、最後のところ。
まあ、そうね。う
ん、だから、ちょっと、もうちょっとこう、適正レベルでラスボスの強さをさ、もうちょっとこう、味わいたかったなっていうのもあって、結構苦戦して、世界樹の雫とか、ちょっとこう、レアな、アイテムをさ、なんとかこう、使ったりとかして、うん、こう、苦戦しつつ倒すっていうのがちょっと、やりたかったなと思って。
なんかね、ドキドキしたいよね。
そう、なんかもう、なんかあったらベホマズみたいなさ、なんかその、うん、なんかちょっと、んーっていう、なんかいろいろこう、 属性防御とかも揃えてさ、なんか工夫して戦いたかったんだけども。
うん。
なんか別になんか、あの、ギガブレイクとさ、あの、グレイグの超早ぶさ切りとかいうのと、4回転のやつ、あとマルティナの、爆裂脚とかいう7回連続攻撃みたいなやつ、
はいはいはいはい。
とかでなんかほぼほぼ蹴りがついてしまったので、なんかちょっと、っていうのがあって。で、あとスキルもちょっと振り方を間違えたなっていうのがあって。
あ、スキルね。う
ん、まあ一応リセットできるんだけどね、あれ、あの、ゴールド払えば。
うん。
でもなんかバランスが崩れるかなと思って結局リセットせずにそのまま行ったんだけど。だからね、もっと勇者に、主人公にもっと早くあの、敵一体にこう、大ダメージを与えるやつを覚えさせればよかったなと思って。全力切りとか、全身全霊切りとかあるんですけど。
はいはい、あるある。
そう、
なんか、ね、あるある
。それ全然私取らずに。
あ、そうなんだ。私それ取ってんの。
片手剣の方だけ言ってたから、ギガスラッシュめっちゃ使ってか、それしかやることなかったから。
それしかやることなかった。
片手剣のギガスラッシュ、あの、敵一グループかなに、
うん。
なんか、あの、アバンストラッシュみたいなやつ、
うんうんうん、
しかなかったので、それずっと使ってて、
うん。
で、終盤のその、レベルアップインフレした時に、
うん、
もう全部上の方の剣人スキルの、あの、
うんうん、
やつを全部取って、アルテマソードとか。
うんうん、
あ、これ先に取るべきだったなーっていうのがあって。
うんうん、
なんか、ね、勇者スキルをどんどん取りに行っちゃったので。
はいはいはいはい。
あのギガネインとか確かに強いんだけど、
うん、
結局使う局面、ほぼ1回ぐらいしかなかったので、あのギガネインっていうかデイン系を絶対使わなきゃいけないっていう、とこがあるんですよ、1箇所だけ。はいはい、その、別にギガデインじゃなくてもいいので、それ。
普通に
デインでもライデインでもいいので。
はいはいはい。
ギガデイン別に取んなくてよかったなと思って。
いや、
ベホマズは確かに役立ちましたけどね。
ベホマズはいるな。
もっと上の、あの、剣の舞とか、あの、アルテマソードとか先に取りゃよかったなと思って。っていうのがちょっとありました。
はい。
なんでまあ、皆さんね、ドラクエ、だ今度は花井さんがドラクエ11をちょっと。
そうなんですよ。
頑張って。
はい、
クリアするという
。それと、偽りの黒真珠ですね。
あ、そうだ
ね。スイッチで出た、あれを、はいはいはい、ハッピーミールの。
うん。
あれをちょっとクリアしようと思いましてね。
うん。
うん。
またちょっと進捗ありましたら。
そうなんですよ。
ね、お知らせいたしますね。
うん。
はい。
うん。
じゃあメッセージいってみましょうか。
あ、お願いします。
これはドックハントさんでいいですかね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
半熟ヒーロー、スーファミ版についてメッセージいただいて、まぁ、ちょっとあの、いくつかこう、ツイートが分かれてるので、ちょっとまとめさせていただきますが。
はい。
半熟ヒーロー、スーファミ版最高ですね、と。
うん。
で、最終面が結構難しかったと。
うん、うん。
で、自分は一応クリアしていて、それで後で、このゲームに弟がチャレンジをしたと。
うん、
苦戦してて、じゃあ、お兄ちゃんどうやったのってことで、その、自分のクリアデータを見て驚きましたと。
うん、
で、まあ、その最終面、城がいくつかあって、
うんうん、
でもそれを全部攻め落とすと、最後のラスボスの城が現れて、そこを攻め落とすとクリアと。
うん、
まあ、そういう面なんですけども。
はいはい。
で、まあ、ノーマルな一般的なやり方としては、
うん、
まあ、その、自分の城は守りを固めて、
うん、
一個ずつ城を落としていくと。
うんうん、
落とされないように、その、守備要員を置いて、一個ずつ進んでいくと。
うん、
いうのが、まあ、あの、通常のやり方であろうと。ただ、その、自分の、その、クリアデータを見たら、
うん、
とりあえず、城を一回攻め落としはするんだけど、
うん、
あとは、ラスボスの城が出たら、
うん、
守りを捨てて、全勢力でそのラスボスの城を攻めに行くと。
うん、
だもう他の城は別に敵に落とされちゃうんだけど、
うんうん、
もうラスボスの城出てるので、
はいはい、
まあいいだろうと
、うん。
っていう、そういうイデオン劇場版ラストのような戦術を採用したと。
ほう。
なので、そのセーブデータから起動すると。
うん、うん。
あの、迂闊にするともうすぐ即死してしまうと。要は、ラスボスをすぐ倒していかないとゲームオーバーになってしまうというようなピーキーなデータになっていたと。
うん、うん。
弟から頭がおかしいと言われた思い出がありますと。
うん、うん。
思い出させてくれてありがとうございましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ確かにそうでしたね。これ最初、ラスボスの城が出てなくて。
はいはい。
周りの城を全部落とすと初めて出てきて。
うん。
で、そこにラスボスがいると。
はいはいはい。
で、ラスボスも、その、ラスボスの最強の、なんか、右大臣、左大臣的な、
うんうん、
あの、クーモンとスーモンというやつをまず倒さなきゃいけなくて、
はいはい。
そいつを倒して始めて、あの、ラスボスが出てくると。
うん。
で、その、出てくるんだけど、最初出てきたのはサナギみたいになってて、
ほう。
その直前のクーモンとスーモンという敵との戦い方によって、
うん。
サナギが浮かした後のラスボスの形態が異なるという、この、
なか
な
か凝
った作りになってるんですね。
うんうんうん。
なんかその、クーモンとスーモンは、こっちの、あの、エッグモンスターを吸収しちゃうんですね。で、そのエネルギーをサナギに送ってるので、
はいはい。
吸収された数と種類とかによって、ラスボスの形態が異なるっていう。
うん、
で、ラスボスの形態によってエンディングも少し異なるっていう。
うんうんうん。
なんかそういうね、あの、一風変わったというか、まあ、マルチエンディング的な。
はいはいはい。
感じになってたなっていうのを思い出しました。
はい。
ちょっとこの辺はあの、実際に作った時田隆さんに今度会った時にまた、詳しく聞きたいと思いますので、
うんうん、
例えばあれエンディング2種類ありますよねみたいな話をちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
はい。そしてもう一つ、なにわファイターズさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お二人は、この曲を聴くとテンションが上がるという曲歌はありますかと。
ほう。
自分は、ミーシャさんの、Into the Light や、
うん、
スーパーフライさんの魂レボリューションなどがありますということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
テンションが上がる歌。うん、
ああ、なんか、その、今ね、劇場版でシティハンターやってるじゃない？
やってるね。うん、
見た？
いや、まだ見てないです。
見る？
見ようかなと思いますけどね。
そう、見たいなと思ってて。
うん、
で、まあ、今月、あの、末に東京に行くんですけど。
はいはい。
その時に、まあ、やりたいことが、まあ、その、新宿で、
うん、
新宿プライベート、なんとかっていう多分、サブタイトルなんだけど、
うん、
シティハンター。
ああ、はいはい。
そう。やっぱりその、ゲットワイルドがさ、
うん、
やっぱテンション上がるっていうか、
ああ、そうだね。
そう、なんか、友達の結婚式と二次会の間なんか 2.5 式みたいな、式に出たことがあるのよ。
2.5 式とかある
の？そう。結婚式みたいに、なんていうの、うん、がっちりしてなくて、
あ、
まあなんか二次会よりももうちょっとなんか、
あ、フォーマルな。
あ、そうそう、フォーマルっていう。で、一応ドレスとか着てくるんだけど、
うん、
そう。なんかまあ、二次会みたいなノリ？
あははは
そうそう、みたいな感じの、時に、
うん、
こう、まあ、最後、あの、もうお時間となりましたんで、ってなった時の曲が、うん、ゲットワイルドが流れて、あってなって、みんなが、あ、終わりなんだってなって、
あ
で、すごいちゃんとこう、やっぱこう、あ、終わりっていう気になんなってみんなが言ってて、
あ
で、ちゃんとこう片付けしてさ、
うん、
そう、ほんでやっぱこうサビが来たらみんな、あの、歌うわけですよ。
あなるほどね。
そうそうそうそう。わ、すごいねって、綺麗に出たよ。もたもたするやつとかいいんじゃん、いつも。
ああ、はいはいはい。
そう。だけどそうじゃなくて、やっぱゲットワールドが、で、なんか流れたら、ホタルの光じゃないけど、
あ、
これエンディングなんだって。
ああ。
そうそうそうそう、
ね。あ、そうなりますよね、うん、それはね。
そう。てんてんてん。てんてんてんてんてんてんって流れてきたら、
あ、あの、インしてくる中で、
そう。
透明になって、
そう。
香りと量のセリフが一個ずつぐらいあって、
そうそうそう。
エンディングに行くっていうあの、アニメの流れだよね。
そうそうそう、はいはいはい。で、一番盛り上がったシーンがこう流れるみたいな。
はいはいはい。
そうそうそう。それで、ね、本日は、あの、お越しいただきありがとうございましたみたいなナレーションが入るっていう。
なるほどなるほど。
そう。
あ、いいですね、それはね。
それはすごいなんか気持ちよく出れるね。
ああ、そうだね。
そうそうそうそう。
まあ確かにイントロ聞こえたら、ああ、もうエンディングかってなるよね。うん、
あ、わかりましたってなるんですよ、うん、みんな。
すり込まれてるからね。
すり込まれてるんで、あ、うん、終わったなって。
そうそう。
止めになって。
そうそう。だからそう、止めになって、それでセリフがさ、
そう。
ねえ、りょう、本当になんとかだったのかな、みたいなこと言って、
うん、
さら、でも、それがわかるのは、あの親子だけかもしれないぜ、香りとか言って、
その
エンディングのあれに行くという、いつも。
そう。アスファルトがタイヤを切りつけちゃったりとかする感じで。
そうで、あの、キャストが出てきて、あの、
そうそうそう
男 C とかに山寺宏一さんがいるっていう。
そうそうそう。
感じのやつよね。
そうそうそう。 いや、それはね、やっぱ、みんな使うべきなんじゃないかなと思って。
なるほどね。
私もかけたいと思って。
あ、
こんなに、こんなにみんなもたもたせずに出るんだなって。
ああ、そうだね。
そう。だってみんなさ、だから新郎新婦がさ、こうさ、お土産持ってさ、
はいはいはい、
待ってるわけですよ、出口とかで ね。それあれなかなか来なかったりする
じゃん。いや、そうだね、うん。
で、幹事のさ、こっち側がさ、こう促したりとかしなきゃいけないわけですよ。
そうだね。
早く次のあれ、時間が過ぎると大変みたいなんで。
ああ。
そうそう。
確かに。
そんな時にぜひですよ。
うん、なるほど、
ね。自ら動くんでみんな。
ああ、もうすり込まれているからね。
そう、そう。うん。
いやー、素晴らしいね。
それがやっぱいいと思うね。うん、
ゲットワイルドね。
うん。だからその演出もあるんだろうなと思って、今回の映画も。
ああ、なるほどね。
うん、うん。
ああ、いいですね。じゃあちょっと見たらまた感想などをこう。
ね、そうですね。
皆さんと共有したいと思いますが。
そう。あ、外、あとあれだ、そのドラクエの、なんか VR が渋谷の歌舞伎町とかにあるから、それもやんなきゃいけないし、と思って。
なるほどね。
あと、エヴァも、あるから、VR で。
あ、そうなんだ。
あれ、あそこに、あそこに乗れるんだよ。エントリープラグの中のあの、なんかさ、なんか椅子みたいなんでしょ、
はいはいはい、
椅子みたいなやつ、うん。そう、あれにみんな座ってたよ。
あの、14歳じゃなくても大丈夫なのね。なんか強制排除とかされないのかね。
実証でいけるかな、
うん、パルス逆流しますみたいな、なんかそういう。
中二病だったら大丈夫なの、
ね、ギリいけんのかな、
ギリいけんの中二病ですからって。うん、永遠のって。
でも拒否されましたとかなりそうじゃん、なんか。
拒否され
ビーみたいな。
ビー。
そしたらアスカみたいに絶望して、なんでやろうよみたいな感じの。
ボロボロの風呂とかにスカッとかなきゃいけないじゃん。ボロボロの。
あ、すいません。拒否された方、あちらの不動の方行っていただいていいですか、
あ、ちょっと、絶望しておいてもらっていいですか、
いいですか
って。風呂の方。
それはそれ面白そうだね。
うん、いいね。
というところで、いいお時間に。
あ、
はい、
はいはい。
なりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。